あの売ってないですからね、ああいううちわとか。
お手製なんですね。
お手製ですね。
すごいな、まあ、時代といえば時代、
時代といえば時代、
時代なんですかね。
ですかね。ただそれをこう、まあ、良しとする人もいれば、うん、ちょっとそれは品格に欠けるんじゃない、お客さんとしてっていう人もいますね。実際そういう掛け声とかコールって、まあ、あのその力士を応援したいからやってるとか、その力士が好きだからなんかプラカードを掲げてるとかっていうのも分かるんですけど、やっぱりそれをやってしまうと、あの他のこう野球とかサッカーとこう競技的に変わらない、もう普通のスポーツになってしまう、うん、
普通のスポーツってことね。
だから下手するとこう曲げ打って回しつけて本当に国式ゆかしい格好をしてやってる意味がないっていうふうになってしまうから、やっぱりこうお客さんもこうどうあるべきなのかっていう、どういう場所を作っていくのかって、まあ私はあの相撲場って力士だけが作ってるものじゃなくて、お客さんも一緒に作ってるっていう感覚がすごくあるので、なので
そうですよね、そこもお客さんも含めの、
そうですね、
あの女性ってやっぱ増えたんですかね。
増えたと思いますね、
昔に比べて。
昔に比べて増えて、まあ、女性同士でいらっしゃってる方とか結構見かけます ね、
僕の友達でもいますもんね、女性同士で、あの本場所見に行ってっていう人結構いますよ ね、 やっぱね、増えてると思いますよね、
増えてますね、
まあ、それはねもう本当あの相撲界にとってももちろんね、いろんなお客さん来るところでいいことだと思うんでしょうけど、まあ、そのお客さん一人一人 の、 その応援の仕方一つとっても、まあ、それはもう品というかなんというか、そこはもうお客さんに委ねられてる部分になっちゃいますもん ね、 そうなんですよね
そうですね、まあ、私がその、まあ、個人的に思うのは、まあ、力士 の、 その取り組みの妨げにならない程度だったらいいんじゃないかなっていう、さすがになんかもう最後のこう時間ですって言われてこう行事軍配変わったところでも、わわわわ言ってたりコールが起こって、まあね、どうしても集中力、
確かに確かに、まあ、そこはちょっとね、
そこはちょっと空気
を空気読んでよって感じですよね。確かに確かに、なんかこう相撲界全体で見たときに、こうイメージですけど、例えばその何でしたっけ、貴乃花親方が、こうちょっとこうなんていうんですか、入ってちょっとこう変革をなんてよく言われてますけど、実際はでもなかなかそのやっぱり何百年という歴史の中である伝統的な、ね、組織でしょうから、なかなかそうそう簡単にガラッと見せ方変えるとか、そういったことはあんまりないんでしょうかね。
そうですね、まあ、ギリギリ日の山っていうゆるキャラができたとか
ちょっと黄色い、
そうそうそう、黄色い、
はいはいはいはい、ゆるキャラ、ね、
赤いのもいるんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
あれが出てきて、その日の山に引っ掛けたグッズが出てきたりとかしてるところでは、割とこうなんていうんですかね、ライトなお客さんもこう楽しめるというか、女性も子供も可愛いみたいな感じで入りやすい、こう間口にはなったかなっていうのはありますけど、
でもこれ動員からすると、昔例えば昭和平成ぐらいのあの若鷹ブームの頃に比べて、今ってどうなんですかね、お客さんの数でいうと変わってないんですかね。
確かに若鷹の時のフィーバーぶりを考えると、もうあの時は本当にチケット取れなかったと思うんですよ、一般の人も。
そうですよね、
もうテレビで見るしかないみたいな感じだったと思うのが、今でもこうチケット多少こう油断してると、あ、なくなっちゃったっていうのはありますけど、
なるほど、
でもギリギリでも入ろうと思えば入れるぐらい
ですよね。一時ちょっといろんな、ね、相撲界問題あった時期にちょっと、冷えた時代はあったんでしょうけど、でもここ最近また割とその、ね、人気がまたってことですよね。
そうですね、
まあ、海外からも、ね、たくさんいらっしゃってるっていう部分もあるんだと思いますけどね。なるほど、ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんですが、
大丈夫です。
ちょっとここで伊賀さんの、紹介するおすすめ力士とか、こんな変わり種力士みたいな
変わり種力士ですね、
はい、言ってみましょうか。
変わり種っていうと皆さん大体こう詳しい方っていうか、まあ一般によくニュース見られる方だと、浦っていう力士を思い浮かべると思うんですけど、
浦って最近ですか。
そうです、最近この間のこう春場所での前相撲でデビューした、まあ あの関西大学の、イゾリをやる、
はい、技が非常にアクロバティックな、はい、
そうですね、はいはい、あの力士が思い浮かぶ方多いと思うんですけど、なんか私としては多分当分いぞらないような気がします、
う
ん、
あ、もう実際リアルにやるとちょっと難しいかな、
ね、まあ、やるとしても、まあ、次に序の口に上がるので、うん、まあ、序の口序二段三段目ぐらいで見られるかなっていう程度だと思うんで、あの、まあ、実際幕下十両まで行くとこういろんな力士がもううぞうむぞいるので、うん、本当にあの十両から落っこちてきたようなベテランの力士とかもいるし、それこそもうあの200キロ近くある巨体の力士とかもいるので、うんうん、いぞりなんても簡単にかけられないと思うんですよ。
いや、そうですよね。いや、うん、多分アマチュアの世界から、まあ、プロの世界に入って、うん、なかなかそれをかけるタイミングもないっていうことはあるかもしれないですよね、
うん、ちょっと気持ち的には見たいなっていうのもあります、う
ん、確かに確かに。昔なんか友の花とかね、あの辺のなんか先生力士とかってね、うん、あの辺が結構まあまあ やってるようなのはたまに見たことありますけど、
うん、そうですね、
うん、今ってまだマック、序の口になるんですか、これからデビュー。
そうですね、この間前相撲っていうので、はい、こう勝って2勝したら出世披露って言っても、はい、出世披露はしたので出世披露した順から序の口に次の場所から上がってくる。
なるほどなるほど。あ、そっか、序の口からスタートじゃなくて前相撲っていうのがあるんですね、まずね。
そうですそうです。
なるほどなるほど、そういうことか。
うん、
なるほどなるほど。
で実際まあ、裏みたいなこう結構アクロバティックなこう取り組みをする力士って、まあ、実際十両とか幕下にいるんですよ。
あ、いるんですね。
いますいます。大体4時代5時代 の、 あの幕内戦になってくるともう本当に大きくてこうふわって押し相撲で勝つみたいな人が多いですけど、十両幕下クラスに行くと割とこういろんなこう小兵の技師。
へー、あ、そうなんですね。
一番おすすめなのはですね、うんうんうん、あの里山っていう尾上部屋の33歳の力士。
里山さん、あ、結構年齢はいかれてる感じですね、
うん、そうですね、まあ、結構ベテラン層で、取り口がすごい独特でですね、はいはいはい、まあ、大体こう立ち合い後こう組み合ってお互いにまわしを取りに行くとか、はい、こう胸を合わせて相手を引きつけて押し出すみたいなことがまあ大体オーソドックスなパターンなんですけど、里山の場合はもうそんなに潜るのっていうぐらい頭を低くつけて相手の頭の下とかで潜り込むような体勢をとって、で相手の足を封じて相手が孫ついてる時にも隙をこう見せずにもう投げるとか転がすみたいな技を見せたりとかですね、2年前ぐらいでしたかね、なんか土俵際まで追い込まれた時に、うん、くるっと体を返して、荒川静香さんのイナバウアーみたいな
胴
体を襲って相手を押し出すみたいな伝え反りっていう技が出たんですよ。
はいはい、あ、出てますね。ウィキペディア今ちょっと見てるんですけども、伝え反りって出てますね、うん、はいはいはい、はい、
なのであの里山関の取り組みについては、うん、今日はどんな技が見れるのかな、
なるほどなるほどなるほど、
そういう楽しみがありますね。
あ、里山関、今は幕下になるんですか、今は違う、
今は十両にいますね。
十両なんですね。
多分ちょっと今場所頑張ってたので、
はいはいはい、
今後ちょっと上がってくるかなっていう感じはしますけど、
そうですね、11勝4敗になってますね。
そうですね、はいはいはい、ちょっと結構優勝戦線まで食い込んできたんですけど、
なるほどなるほど、
ちょっと負けちゃったりとかしちゃ
って
、で同じこう優勝戦線に今回食い込んできたもう一人に、うん、まあ、これもあの小兵の私系なんですけど、うん、石浦っていう、
石浦、
今確か25歳ですかね、
はいはいはい、
彼は白鵬のとこの内弟子なんですね。ちょっと面白いこうバックグラウンドがあってですね、うん、最初こういろいろこう自分の道を迷ってたらしくてですね、うん、すぐ角界っていう感じじゃなくて、はい、格闘家を目指そうかなだったり、なんか語学を身につけて何かになろうかなみたいな形でこう、うん、オーストラリアに語学留学
を、あ、そうなんですね、面白いですね。はいはいはい、
で、映画の X メンってあるじゃないですか。
はい、X メン、はい。
あれで、ヒュージャックマンのウルヴァリンの敵役のキャストオーディションみたいなのを受けたらしいんですよ。うん、で、なんと、受かっちゃったらしい
です。あら、すごいですね。
でも敵役としてもハリウッドアクターでデビューできるっていう風になったんですけど、うん、たまたま自分の知っているこう人がですね、うん、力士で関取になった ていうのを聞いて、はい、もうなんかこう心がざわざわしてしまって、はい、あ、もうどうしてもやっぱり力士になりたいってなって、はい、このハリウッドアクターの道を捨てて、はいはいはい、宮城野部屋に入門したっていう。
あ、結構こうイケメンな感じの人ですね。
あのイケメンで爽やかな。
そうです、爽やかですね。
はい
はいはいはいはい。
そうそう、そういう石浦っていう、まあ、あの、そういうちょっと面白いバックグラウンドがありながら、はい、あの白鵬の内弟子っていうので、うんうん、結構ちょっと今場所結構頑張ってきたので、
はいはいはい、
もうちょっと頑張ると上に上がってきそうかなっていうのは。
14枚目、東14、14枚目で9勝6敗ですか。
うん、うん、そうです、調べてます
ね。今ちょうどウィキペディアでごめんなさい見ました、はい、うん、あ、そう、面白いですね、うん、そんななんか、うん、アクターになるかならないかみたいな流れで相撲界にも、ね、入りみたいな、うん、面白いですねこの人、
うん、割とそういうなんかこうバックグラウンドとドラマ性がある力士って、うんうんうん、あの面白いって言われて、
そうですね、面白いですね。
さっきちらっと元尾さんが、はい、いや日本人って今なんかそういう食うために力士になる人いなくてみたいな話をしてたんじゃないですか。いるんですよ。
それもなんかすごい貧しいところからというか、うん、ハングリー精神が旺盛な。
そうなんです、
はい、あのちょっと応援したくなっちゃうような。
あ、この力士は見てるとすごい応援したくなる力士なんですけど、はいはい、マスの山っていう、千賀の浦部屋の力士で、多分ちょっと今場所成績が悪かったので、
はいはいはい、マスの山さん、
下に落ちたのかなっていう感じはするんですけど、あの割とビジュアルがこう丸っこくて、あの可愛らしい感じ。あ、
今ちょうどネットで、はいはい、可愛い感じのコロコロっとした感じの、はいはいはい。
なんですけど、あの実際にこう、いろんなこうドラマ性があってですね、実際お母さんがフィリピン人で、
で、そうなんですね、
中学生の時にお父さんが何らかの形で蒸発をしてしまって、でもあの言葉も文化も通じないこうフィリピンにお母さんと一緒に行かなきゃいけなくて、うん、こうすごい極貧生活をしていながら、うん、もう何とか家族を食わしていくんだっていう思いで、はいはいはいはい、こう千賀の浦部屋の親方にあの力士になりたいですっていう風に電話で掛け合って、でもお金ないんですみたいな感じで、も僕頑張りますみたいな感じで交渉して、うん、でなんとか日本にやってきて、で今ちょっとまあ多分幕下に落ちちゃうと思うんですけど、あのもうなんとか頑張ってるっていうのと、もともと確かですね、心房中間欠損っていうですね、肺が人よりも小さいっていう持病があるらしいんですよ。
はいはい、
だから一時ちょっと有名になった時にですね、あの20秒しか戦えない力士っていう、
あら、
気がついちゃった
んです。なんか僕見たことあるかもしれないこの人。はいはいはいはい。
スタミナがなくてこう割と長丁場の相撲になってくると、うん、もうあ、息ができないみたいな感じですごい見てると苦しそうなんですけど、
はいはいはい、
とにかく毎場所毎場所やってるのがもう絶対負けるもんかっていう形でこうぶつかっていくので、うん、すごい見てて応援したくなる。
確かに確かに、
うん、
キャプテン翼の三杉くんみたいな感じですね。
三杉くんもちょっと大型にして
ですね。そういう感じですよね。あ、すごい。あ、でも増の山っていう名前はなんかちょっと聞き覚えあるなと思って、幕内にも一瞬いたんですよね。
一瞬いたんですけど、なかなかこう上にまで行けなくて。
なるほどなるほど。
そうですね、重量と、あと、まあ、もしかしたら幕下に落ちてまた上がってきてほしいな、うんうんうんうん、みたいな。
なるほどね。あ、本当だ、結構あれなんですね、前頭結構いいところまで4枚目ぐらいまで行ってたのに、
うん、
また落ちて、
うん、
また重量戻ってみたいな、なんか結構行ったり来たりしてますね、
う
ん、
そうですね。で割とそういうこう生い立ちがとか持病がっていう、こうあの変な話、こう結構日本人好みみたいな、う
ん、確かに
頑張れっていう風に応援したくなるような力士っていうので、増山っていうか、う
ん、でもなんかあんまりそのなんかフィリピンの方とのハーフになるんですよね、うん、あんまり向こうからするとあんまりそういう風に見えない感じですよね、これ写真、写真だけ見てるとね、
うん
うん、
あの結構英語ペラペラらしくて、
ああそうなんだ、
なんか外国人にちょっと英語でなんかこうコミュニケーション取ってるみたいな、
面白いですね。
そうですね、
はいはいはい、いや結構応援したくなっちゃいますね、それ聞く
とね、うんうん、そうですね。実際ちょっと結構フィリピン人の親御さんがいるっていう力士って多くてですね。
あ、そうなんですね、
うん、あの次にちょっとご紹介したいのがですね、はいはい、あの この子はきっと上に上がってくるだろうなっていうのが、うんうん、あの御嶽海っていうですね、
御嶽海、
うん、あの、はい、御嶽さんの御嶽、
はいはいはい、御嶽、はいはいはい、
あのこの子もですね、あのまあ裏と同期で、
はい、
この場所出てきたんですけど、裏の場合はあのもう一番下の前相撲から始めて序ノ口、次に序二段みたいな感じで、うん、だんだん上に上がってくる感じなんですけど、はい、あの御嶽海の場合はですね、あのアマチュア横綱と学生横綱の2冠を取って、
はいはいは
い、いわゆる幕下付け出し の, あの10枚目格からいきなりデビューできちゃったっていう形で、今場所6勝1敗で結構いいところまで行ったので、
はい、
もう一場所ぐらい幕下でやると思うんですけど、
はい、
まあ、いわゆるあの遠藤と同じエリートコースなので、
なるほど、
まあ、このままこう一つ一つこう相撲を覚えていくと結構上に来るんじゃないかなっていう、うん、
この方まだ若い、じゃ
あ 22ですね
ぐらいか、はいはい、
あ、そうですね、
本当だ、あ、まあ、15巻って書いてます、
うん、でまあ、あの出身が長野県出身で、まあ、長野県出身の力士ってこう久しぶりだなっていうのと、
あ、そうなんですね、
長野といえばなんですけど、はいはい、さっきちらっとちょっとお父さんちらっとおっしゃったんですけど、はい、長野といえばあの、うん、ライデンと名門が、
ライデンってもうあの昔の昔のなんかあの写真でよく見るあのね、あのライデン、はいはいはい、
あの35場所中、まあ、生涯戦績254勝10敗って、まあ、たった10番しか負けなかったっていう
10敗しかしてないんですか
本当かよみたいな
すごいですね、はいはいはいはい、
史上最強の力士って呼ばれているライデンが生まれ育ったところから出てきた力士なので、
は
い、まあ、ライデンの再来とまでは言わないですけど、はい、まあ、同じ同号から出てきた力士っていうところではちょっと期待感がある
すごいですねライデン、もうこれ1767年生まれって書いてますけどねすごいですね、
そうですね、で、はいはい、しかも40代までなんか力士やってましたから
すごいな、うん、皆さんぜひ調べていただいてね、はいはいはい、
外国人力士なんかをちょっと、
うん、
あとですね、はい、この子はまだちょっとビザの関係で今場所デビューできなかったらしいんですけど、うん、
はいはい、
あの小錦さんの紹介で、うんうん、多分高砂部屋から出てくるんだろうなっていうカナダ人力士のブロディ・ヘンダソンっていうのが、
ブロディ・ヘンダソン、あら、なんかミュージシャンみたいな名前の
あら、まあ、何がしかあのなんとか錦とかあの、
はいはいはい、
石粉がつくと思うんですけど、あのちょっとバルトを彷彿とさせるような、もう本当にもう金髪の力士なんですね、割と黒人だったりするので、なのでちょっとバルトの再来みたいな感じでこう言われるのかなっていう力士が多分来場所ぐらいに出てくるのかなっていうのとですね、あと最後ちょっとこれ知ってる人はすごいなと思うんですけど、うん、オーロラっていう力士がですね、
オーロラ
北の海部屋に
ずいぶん綺麗な名前ですね、
あの名前の通りロシアから来た力士なんですけど、
はいはい
はい、あの北の海さんがですね、はい、もうすごいのがロシアにいるらしいっていう噂を聞いて、もう現地に行ってスカウトして連れてきちゃったっていう力士
なんですけど、あの北の海さんが
そうそうそう
わざわざ
なんですけどですね、はい、身長193センチ、体重なんと271
キロ、でかい、
あのもうちょっとで小錦さんに超えちゃうみたいな、
はいはいはいはい、271キロ
271なんて多分現役30両の力士で
え、この方
は今ですね、うん、3段目にいるんです。
おいくつの方なんですか。
今31で、
あ、結構もうじゃあ昔からいらっしゃるか。
昔からいます、あの2000年に入門したので、
あ、見たことない、
見たことないと、あのなんかすごいのがいるらしいっていう噂を聞きつけてこうバンって出てきて、オーロラっていう名前もあのポール・マキ師匠が名付けたらしいんですよ、
は
い、それ
で
そうそうそう、それで話題になって、あ、これは結構上に来るんじゃないかみたいな噂もされたんですけど、
はいはい
はい、あの何分こう重量級で体が重いからこう自分からこうバッて攻めていくことができなくて、うん、相手の攻めを受けて落ち相撲でガーンって行くしかないっていうタイプなので、なのでこれ以上ちょっと上に上がれないなっていうのと、
なるほど、
一回ちょっと写真を見ていただくと分かると思うんですけど、
あ、ちょっと見てます、
すごいダルダル
ダルダルですねすごいですね、
なんかもうドロドロに溶けた巨神兵みたいな体、
うん、すごい、なんかすごいですね。
そうそうそうそう、だからあ重そうだなっていう感じなので、うん、まあ、いつまで取るのかなっていうのと、まあ、多分3段目あたりにいて、まあ、まだちょっと体が出来上がってない、相撲の取り組みにも慣れてない若手をこう食い潰して生きてる感じかなみたいな。
なるほど、いやでもすごいですねこの人ね、
うん、
でもそっか、ま、重量には上がったことない
ですね。ないです。最高で一瞬幕下にいたんですけど、ただやっぱりこう幕下だと本当にいろんな力士がうぞうぞいるので、やっぱりそれについていけなくて、まあ、体が大きいだけのこうパワー系の人なので。
なんかでもこの人、うん、見た目日本人っぽいですよね。
そうなんですよ、
ね、
そうなんですよ、
ロシア人っぽくないですよね。
ロシア人っぽくなくて、しかもなんかまだ31歳って言ったらまだ若い方だと思うし、それこそ極点方の、 40代の体に比べるとどうしちゃったのっていうような体をしてるん
ですよ。 BMI が72あるらしいんですよ。半端じゃないですね。すごいな。
でもいつまで頑張れるのか。
でもオーロラさん見るには BS 見るしかないですね、これはね。BS ですね、これはね。
BS の1時からので確実に見れます。
そうですよね。あ、これはちょっといいこと聞きましたね。
うん、これはあ、ちょっと頑張ってるなとか、あ、若手が術中にはまっちゃったみたいなのが見れる
って。すごいな。いや、皆さんぜひちょっとオーロラさんを検索していただくとね。
オーロラさん、は
い、いや、いいですね。
うん、だから、うん、幕下重量クラスには結構いろんな面白い力士がいて、うん、まあ、幕内でも結構今いろんな力士はいるので、
うん、岩さんが結構好きな力士って、うん、一番好きな力士って誰なんですか。うん、
一番好きな力士ですか。
はい、
難しい質問ですね。
まあ、いろいろね、何人かもちろんいらっしゃると思いますけど、思い入れの強い、うん、力士とか好きな力士
ですね。ちょっと今場所見てかなり気持ちが揺らいでしまった部分はあるんですけど、うん、力を応援してるのは、うん、大関の稀勢の里関ですかね。
あ、なるほどね。稀勢の里関も横綱になるなると言われながらも、
そうなんですよ、
なかなかね、って感じです
よね。なんかこう、稀勢の里関ってこう、うん、まあ、もうさっきの増の山関じゃないですけど、うんうんうん、割とこうなんていうんですかね、いけそうでいけないみたいな。
そうですね。
でもなんかこうこれっていう時に、うん、すごい活躍するんで、それこそ白鵬の連勝記録を何回も止めてたりとか、うん、いろんな力士がもうこれで勝ったらもう昇進できるっていうところでストッパーになったりとかしてるぐらい、やっぱり力があるし、まあ、今場所についても最初序盤で結構負けちゃったりとかして、
うん、
もういよいよダメなのかなって思ったんですけど、うんうんうん、蓋を開けてみると一番勝ったのがって言っても、まあ、9勝かろうじてしたっていう感じですけど。
あ、今場所9勝でしたっけ。
そうですね、9勝して琴奨菊豪栄道8勝だったと。
なるほど。
なので、なん、まあ、うん、唯一頑張ってるっていう。
稀勢の里関って、いや、これ僕の完全なるイメージですけど、
うん、
なんか目をパチパチさせる癖あるじゃないですか、あの人。
ありますね。
で、それ激しい時ってあんまりいい結果出てない気がするの、僕の気のせいですかね。
それはありますね。っていうか、もう有名な話なので。あ、
やっぱそうなんですね。
すごい緊張すると瞬きがすごく多くなってしまう
ですよね。だからやっぱり結構それが出ちゃってるから、うん、あ、よ、すごい緊張されてるんだろうなとか、多分その時ってあんまり結果良くないイメージがやっぱありますよね。
そうですね。瞬きが多い時と、すっごい怖い顔してる時は、
はいはいはい、
逆に気持ちを奮い立たせるためにやってるっていうのがあるので、やっぱりこうなんかこう出足を止められて負けちゃったり、
ちょっと空回りしちゃったりもしたりとか。
ありますね。
あ、なるほどね。うん、まあ、でもそうですよね。稀勢の里関本当頑張ってほしいなっていうか、日本人の中ではね、今はまああれかもしれないですけど、うん、まあ、本当横綱に一番近いって言われてましたもんね。そうですね。
今年ちょっと一皮向けないと厳しいのかなっていう感じはしますね。
そうか。いや、岩田さんのちょっといろんな、うん、いろんなご紹介力士ちょっと今いただいたんですけども、ちょっとお時間もあれなんで、
う
ん、ちょっと次、
はい、
最後これ
どうぞどうぞ
いきましょうか。相撲トリビア的なこととか相撲あるあるとかですね。トリビア的な、
わかりました。
はい、うん、なんかいくつかご紹介いただければ。
今 つかあるんですけど、うん、そうですね、あの力士って、うん、稽古よりも食べて太る方が大変っていうのがあるんですよ。
なんか、まあ、なんかよく食べるの大変なんてね聞きますけども、
うん、あのこれちょっと人伝いに聞いた話なんですけど、うん、まあ、ボクサーやってる方らしいんですけど、はい、まあ、自分たちのような減量よりも、うん、あの力士の増量の方がもうかなりきついっていう話をしてて、
食べるのきついっすよね、うん、
あのまあ、減量だったらもう、まあ、腹減ったなって思ってても、もう我慢しちゃえっていう風にすればなんとかなるけど、うん、あの食欲とか関係なくも食べなきゃいけないっていうわけだから、
能動的に入れなきゃいけないですからね、体にね。
そうですね、うん、実際なんか力士ってこう大食いなデブみたいな印象があるかもしれないんですけど、あの新弟子時代って、まあ、大体みんな体重70キロとか80キロ台そこそこだったのが、うん、まあ、今でもやっぱり、まあ、食べろ太れっていう傾向がすごく強いので、うんうん、まあ、食べるのも稽古だっていう形でこうラーメン丼に山盛りのこう白ご飯をもうかき込むように食べて、吐きながら食べてみたいな、
吐いたら意味ないんですけどね
吐いたら痩せちゃうんですけど
本当ですよね。
そうそうそう、食べて食べて食べまくって で、うん、でも横になるとこう吐いちゃったりとかするから、
う
ん、
あ、そうなんだ、
そうするとまた痩せちゃうんで、はい、あのこれは白鵬関と、うん、あとそうだな琴欧州関かな、うん、が言ってたんですけど、うん、横になって寝ると吐くので、うん、あの普通にこう床に座って壁に背もたれにして、うん、座って寝てたって言ってました、
すげえな。
すごいですよ。
なんかもっといい方法ないですかね。そんなアナログじゃなくて、こうもっと効率的に太れる方法とかね。
なんですかね。
なんかその高カロリーなものを、うん、それこそね、今やってるんですかね。甘いもん食べるとか。
ああ、でもやっぱりこう、うん、流し込むように食べる。
やっぱそうなんですかね。なんか寝る前にやっぱりね、夜中に食べると太るなんて言われるじゃないですか。だからやっぱり、うん、まあ皆さんやってらっしゃるんでしょうけど。
そうですね。
本当食べるのってお腹いっぱいなのに食べなきゃいけないほど辛いことはないですよね。
そうですね。うん。普通になんかこう食を楽しむ程度だったらすごい楽だと思うんですけど、
本当ですね、
もうある程度まで行くと、もうちょっともう喉元まで来ちゃってるよみたいなところでも入れろ入れろって言って牛乳で流し込むみたいな、
相当辛いですねそれはね。
相当辛いっていう、
あ、稽古よりもそちらが辛いと。
そうですね。
おー、すごいな、
うん、
はいはいはいはい、うん、
あとですね、太ってて体が大きいなっていう子供を見かけると、うん、力士にならないかなって思います
ね。それよくありますね。
ありますね。
太ってるとね。
いい体してんなみたいな、
うん。昔で言うキャッチャーにならないかなと同じ感じですよね。確かに確かに。
うん、
でも今あんまり昔みたいにコロコロした子減りましたよね。
そうだからそういう子を見つけるともうすかさず教会の人は声かけるらしい、うん、一回ちょっと部屋に遊びに来ないかみたいな。
あ、いや、まあ、わからないことないですけど、大体そういう子って気持ち優しい子多いじゃないですか、
うん、そうですね。
なんかその大きくて、うん、こうね、うん、コロコロしてて気持ちが優しいみたいな子が多いから、うんうん、なんかあんまり相撲向きじゃない気はするんですけどね。
そうですね、一時期の千代大海関みたいなヤンキー上がりとか、ね、すごい気が荒い人とかいないですからね、
うん、あんまり太ってて大きくて気が強いって人、うん、いないかもしれないですね、うん。
実際それでこうすごい気持ちが穏やかな子なんだけども、うん、こう相撲を本意気で取らせたら、うん、すごい負けちゃったって、こう悔しいってなって火がつくパターンもあるみたいです、うん、
なるほどなるほど、うん、そっから火ついていくパターン。
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、
だって有名な話ね、千代の富士なんて全然ガリガリの、
う
ん、
そうですね、
少年でね、汗早くてなんか陸上やっててみたいな、
うん、
僕北海道なんですけど、うん、割と近いんですよ、福島町って、ね、うんうんうん、千代の富士関の、うん、 あの地元ですけど、もうだって普通にオリンピック陸上で出れたんじゃないかみたいな、
うん、
なんかそういう身体能力が高いみたいな人を、
うん、
なんか力士にした方がなんか近道なんじゃないかなって気もしないでもないんですけどね。
そうですね、うん、違った目線でこう育てていくっていうのもありかもしれないですね。ただ体が大きい子が、まあ、いいじゃないかって連れてくるよりは。
確かにそうですね。確かにでもそれは見ると思っちゃうのは思っちゃいますね。
うん、
確かに確かに確かに。
最近少ないだけに。
少ないですね。昔みたいに、うん、昔大体そういうなんかあの体の大きい子でちょっとこう太ってる子とか、うん、大体あの後ろ髪だけ伸ばされてなんかジャンプカットとかさせられてる子供はよく見ましたけども。
見ましたね。
最近あんま見ないですけどね。
いやだね。
はいはいはい。
でしょうね、もうちょっとこう相撲のイメージが良くなっていくと、うん、ああなろうかなとか、うんうんうん、あんな力士になりたいなって思う子も出てくるのかなって思います
。そうですね。そう、確かに確かに確かに、それはありますね。
うん、
うん
うん、
確かに確かに。
あとそうですね、うん、あとオリンピックおじさんに対するこうファンの是非が分かれるなって思います、ね。ご存知ですか？
中継でよく見ますね。
そう
あの派手な格好された、
そう、あの金色のシルクハットになんか白いオリンピック日本代表団のシルジャッキーだおじいちゃんですね。
あの方と大村コンさんはよくあの相撲中継の向正面によく見る、よく見ますけど、あ、でも有名ですね、オリンピックおじさん。はいはいはい、はい、
ね、
ぜひ、え、ぜひ分かれてるんですか？あの
分かれてますね。
ぜしかないイメージありますよ。
ぜなイメージですか？
はい、
まあ、実際にいてすごいこう今日こう取り組みの邪魔をするっていうわけではないんですけど、まあ、いでたちがなんか悪目立ちしてる感じでなんか行き着かないって思ってる人もいれば、まあ、実際ちょっとこれ問題になってたりとかするのが、あの最近こうやっぱり向正面にいるお客さんが B4 サイズぐらいの紙にこう力士文字で、うん、相撲文字で書いた、うん、こう琴奨菊みたいな、
はいはいはい、
あの紙をこうパタパタ振ってる絵って、はい、多分ご覧になったことあると思うんですけど、あれって別にあの売店で売ってるものでも皆さんそれぞれに持ってきたものでもなくて、はい、どうもあのオリンピックおじさんが配ってるらしいと。で振ってくれ一緒にみたいな
配っちゃってるんですね、
ことをやってるのが、はい、まあ、あの、あれがちょっと品性に欠けるっていうので、まあ、一番よく言ってるのが、あの、ヤクミツルさんが、
はいはいはい、
もう、ご自分のそのコラムで、あの、もう、名指しで、もうやめなさいと、抗議したっていう。
ヤクさん、すごいですね。はいはいはいはい。あ、そうなんですね。
まあ大体地方場所でも、まあ、今回の大阪場所でもいらっしゃったので、うんうん、あ、来てるなっていう感覚はあるし、逆になんかいないと、うん、あれ、いよいよっていう風な、あの、80代後半だし、あら、みたいな。
確かにね。あれ、そう、相当確かあの方って、ご裕福な方っていう。
そうですね。
なんかそんなこと聞いたことありますけど。
富山の商社の確か会長さんか何かやってらっしゃる方、
うんうんうん、じゃないとできないですよね。
そうですね。毎場所いらっしゃいます
ね。あ、そうですね、うん。ぜひ別れるかもしれないですね。そう聞くとね。はいはいはいはい。
まあ、いると、あ、お元気なんだなっていうのはちょっと。
まあ、ある種風物詩的な感じになってますけども。うん、確かにそうかもしれないですね。確かに確かに。あの、全然あれですけど、以前、この番組に出られたタップダンサーのひでぼさんって方がいらっしゃるんですけど、
はい
はいはい、
うん、
あの方今あの吉本所属されてるんですけども、部署が閣下と同じ部署で、
あら、ま、
そうなんですよ、閣下の話その時もされてましたけども、まあ本当に詳しいね、あの方も、うん、まあ、解説でたまに出てらっしゃったりとかして、
うーん、
やっぱ相撲界でいうとね、そういう意味ではヤクさんと閣下は相当、うん、
相当ですね、
知名度はありますもんね。
知名度もあるし、やっぱり何か興行したいっていうので新たに何かを立ち上げるっていう時になんかこういい知恵貸してくださいっていう感じでこう聞かれるらしいですね、
うん、あ、そうなんですね。
うーん、
あ、そうなんだ、なるほどね。
うーん、
いや、なんかちょっと相撲界のね、伊賀さんもちょっとそういった立ち位置でこうね、うん、
そうですね、
はい、
あの最近出たあのヤクさんと閣下のこう対談本みたいな、うん、あの相撲の本が出たんですけど、 読んでて、うん、もうものすごい共感できて、もう、うん、この場にいたいなって思ってしまう次は私も出たいな
って。でもあれですよね、そういう意味で言う女性ポジションって、うん、そのタレントさんとかで言うところの相撲ポジションって女性の方ってあんまりイメージが今のところない
ですよね。そうですね、ちょこちょこいるはいるんですよね。あのコラムニストの能町みね子さんとか、はいはいはい、あとグラビアタレントの誰でしたっけ、どう忘れちゃいました。
いるんですね。
います。あの、まあ、相撲が好きな女性といえばみたいな感じで出てくる人はいるんですけど、やっぱりどちらかというとこう今女性の好きなこう相撲の語り口っていうところで、うん、まあ、あの2人ともすごい詳しいと思うんですけど、うんうん、割とこうあの萌え要素的な話で、
なるほど、
ちょっと割とライトめなファンの方向けにこうお話しされてたりとかするので、ただなんかこうこの力士がとか歴史がみたいな、うんうんうん、話をするってなるとちょっと異色なのかなっていう感じがします。
なるほどね。だからいわゆるそのなんて言うんでしょうね、そういうポジションで言うとまだあんまりイメージついてない分、
そうですね、
うん、ちょっと比嘉さんにはぜひ、うん、ちょっと相撲のねそういったポジションをちょっと確立していただけたらなっていうのはね、
そうですね、
思ってますけどね。
うん、まあ、ゆくゆくはあの北の富士さんの隣に座って、
いや本当ですよね着物を着ていただいてね
着物を着て
隣でねちょっと一緒に喋っていただくっていうのはね、ちょっと我々ちょっとね密かに、うん、あの楽しみにしておりますので、うん、はい、今後のなんかこう岩さんどうですか、目標にしたいこととか、うん、こういうこと見ていきたいなみたいなことあれば最後に。
そうですね、はい、まあ、まず相撲的なことで言いますと、うん、まあ、本当にこの間春場所が終わってしまって次5月場所が、まあ、また国技館なんですよ、はいはいはい、だから東京の方ぜひっていう感じですけど、
ぜひぜひぜひ、そうですね、
その前にですね、春巡業っていうのをやるんですよ。
春巡業、はい、
で、まあ、関西から東京の方にこうぐるーんって戻ってきながら国技館で、4月29日に、はい、稽古総見あれですけど、詳しくは私のブログに、
そうですね、伊賀さんのブログはどうやると伊賀、レディ
ー、レディー
伊賀相撲と入れれば出てきますよね。
そうですね、はい、私は相撲好き女子というブログをやってますので、はい、
結構細かい分析も含めてねブログに書いてますので、皆さんちょっとぜひ、ね、見ていただきたいですね。
割と本当に稽古総見は、うん、まあ、ライトな感じで、まあ、大体 こんな感じでやってんだなっていうと、まあ、こうマス席でちょっと見てみたいっていう人にはすごくおすすめなのと、あと春巡業だと割とこう、まあ、普通に取り組みをやったりとか、うんうんうん、あと本場所で見れないようなこう相撲のコントみたいな形で、
なんか、しょっきりでしたっけ、はいはいはい、しょっきり
ですね、そういうこうちょっとコント的な要素とか、あと、まあ、相撲人口があったり太鼓の打ち方みたいなのがあったりとかですね、うんうんうん、っていうので、まあ、場所によってはですけど、もしかしたら握手会的なものもあったりとかするので、割とこう行きやすいは行きやすいし、チケットも比較的取りやすいと思うので、うんうんうん、で、まあ、関西からあと関東向けて関東回っていくと思うので、うん、ご興味ある方はぜひ行ってみてほしい。
会場行ったら伊賀さんに会えるかもしれない、
ね、あ、行きます
ね。そうですよね、なんか目印をね、ダメ元の話ってプラカード首から下げていただいていけば伊賀さんに声かけていただけるかもしれないってことですね、
うん、はい、そうですね、相撲についてはやっぱりなんかこう、うん、行きづらいなって思うのって、まあ、チケットどうやって買ったらいいのかなとか、どういう風に見たらいいのかなっていうこと、うん、プラスやっぱり知らないでパッて行っちゃうとなんかわーみたいな感じだったりとかするので、こう私みたいなこ うるさくこうだよあだよっていうような相撲にちょっと詳しい人と一緒に行くと、その場もこう楽しめるし、あ、こういう力士いるんだなっていうのもあるので、どうしてもいなかったら私に声かけてください。
ぜひ伊賀さんに声かけていただいて僕もそのまま伊賀さんとね、とぜひちょっと伊賀さんと一緒に行きたいなと、
ぜひ行きましょうよ、
はい、思っておりますので、はい、じゃあ今週はですね、ちょっと いろいろ相撲の濃い話聞かせていただきましたけども、大相撲好き女子、これはな、正式には何て言うんでしたっけ、降格
化ですね、相撲好きのことを、
好きに角、
角ってまあ格力って書いてこう、うん、相撲って読むんですよ、うんうんうんうん、でやっぱり相撲が好きな人っていうところで、うん、降格化って好きな格の
角界の角ですね、の家で降格化、降格化女子
ですね、
大相撲好き女子の、はい、うん、今週は伊賀さんにお越しいただきました、
はい、
貴重なお話いろいろありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい。This program was brought to you by Moto Channel.